深谷市社協だより、2017年9月、ナンバー57、表紙。共に助け合って生きていこう。本年も10月1日から全国一斉に赤い羽共同募金運動が始まります。皆様のご理解と心温まるご協力をよろしくお願いいたします。赤い羽街頭募金の様子の写真が6枚あります。編集発行、社会福祉法人、深谷市社会福祉協議会、深谷市元住町12番8号、深谷市ボランティア交流センター内、電話573-6563、ファックス573-0806、メールアドレス shakyo@bb.knetnet.ne.jp、 ホームページアドレス http://www.fukaya-shakyo.com/深谷市社協で検索。深谷市社協だよりは展示版と CD 版も発行しています。送付を希望される方はご連絡ください。深谷市社協だよりは共同募金の配分を受け発行しています。表紙終わり。
大寄地区活動報告、納涼祭。大寄地区では毎年恒例の納涼祭を7月22日土曜に大寄公民館において開催されました。当日は梅雨明け間もなく大変暑い中、朝から役員の皆様により会場設営としてメイン会場となる体育室に立派な櫓を建て、また中庭には各種屋台を設置し、祭りの準備は完了。午後6時の開会式を経て、各団体によるアトラクションの開始、櫓を中心にキッズダンス、地元内ヶ島万作踊り保存会と大寄小学校による万作踊り、フラダンス、フォークダンス、ヤギ節などを披露していただきました。中庭では自治会役員の皆様による屋台が軒を連ね、ヨーヨー釣り、お菓子がもらえるスピードくじは子ども専用で楽しんでもらい、祭りの定番かき氷、アイス、ポップコーンは大人も一緒に楽しみました。また納涼祭の一部と二部にはお楽しみ抽選会を行い、館長賞を筆頭にたくさんの商品がプレゼントされ、会場は大変盛り上がりました。最後は納涼祭といったら民謡です。大寄地区の皆様、出演団体の皆様が一体となり、櫓を中心に大きな輪を作り全員で踊りました。地元の小唄、大寄小唄やおネギのマーチなど全5曲の民謡を楽しみました。このように地域の皆様が楽しんでいただいた夏の夜の行事となりました。納涼祭の様子の写真5枚。上芝地区活動報告、第33回上芝地区七夕飾りコンクール。上芝地区七夕飾りコンクールが上芝公民館体育室で6月30日から7月2日の3日間にわたり開催され、色とりどりの七夕飾りが来場者の目を楽しませました。この七夕飾りコンクールは上芝地区社会福祉協議会、上芝地区青少年健全育成会、自治会連合会、上芝市会、上芝公民館の共催により毎年行われているもので、今年で33回目を迎え、上芝地区の特徴的な行事となっています。今年も子ども会を中心とした各自治会と特別参加の上芝西幼稚園から手作りの素晴らしい作品が出品され、 来場した方々からは、毎年楽しみにしています。いつも期待を裏切らない力作ぞろいですね。3日間ではもったいないと、たくさんのご意見をいただきました。また、作品は翌週の深谷七夕祭りでも飾られ、より多くの方に見ていただくことができました。3日間で2500人を超える来場者によって投票が行われ、その結果、上位は非常に接戦でしたが、上芝町西7丁目自治会子ども会の七夕飾りが見事金賞に輝きました。写真6枚、1枚目、外階段を利用し、竹を3階まで運びます。2枚目、長い竹を体育室まで運ぶのは大変な作業です。3枚目、みんなで協力して飾り付け。4枚目、3日間で2542人の来場をいただきました。5枚目、表彰式、上位入賞おめでとうございます。6枚目、金賞受賞の上芝町西7丁目の皆さん、写真終わり。
南地区活動報告。桜ヶ丘生き生きサロン。桜ヶ丘の生き生きサロンは平成24年3月に誕生し、今年で6年目を迎えました。運営は自治会の役員、民生児童院、白樹会の役員、有志による運営委員会を組織し、運営しています。毎回開催するにあたって、運営委員会でどんな出し物にするか、昼食のメニューは、など、協議し実施しています。最近の開催状況は、今年の3月には、エーザイ法友会本庄一座に出演依頼し、出演者と参加者がデュエットするなど楽しみました。また、7月に都一座をお招きし、司会者によるお話から始まり、昭和の歌を中心に、新舞踊、寸劇など実演していただき、大いに盛り上がりました。私たちのサロンは、声を出し、よく聞いて、よく見て、笑って、食事をしながら、大いに楽しく話し合いをすることをモットーにしており、毎回参加者から喜ばれています。参加者は、スタッフを合わせて、毎回65人前後です。その参加者は、ほとんど女性の方たちで、男性の参加が少ないのが課題となっています。誕生以来、自治会館での開催となっていますが、今後は地域外での活動も視野に入れて、男性諸子の参加も呼びかけて、より楽しい桜ヶ丘生き生きサロンを目指していきたいと思います。桜ヶ丘生き生きサロン運営委員会、委員長細川隆。写真4枚、1枚目、2枚目、都一座出演者の皆さん、3枚目、出演者の演技を見て楽しむ参加者、4枚目、参加者全員で食事しながら懇談会。写真終わり。ペットボトルキャップの収集事業、実績報告。捨てればゴミ、燃やせば温暖化、分ければ資源。平成27年9月から、市内の小学校、中学校、企業、団体、市民の皆様にご協力をいただき、ペットボトルのキャップを回収し、売却金を深谷市ふっかちゃん子ども福祉基金、および深谷市社会福祉協議会福祉基金に積み立て、深谷市社会福祉基金は小中学校が必要とする物品を購入し、学校へ寄贈させていただきました。市民の皆様に今まで捨てていたペットボトルキャップを集めるという身近なボランティア活動を行っていただくことで、深谷市の地域福祉に還元させていただきました。平成28年度は99,546円の収益金があり、ふっかちゃん子ども福祉基金、上芝東小学校にソフトバレーボール20個、桜ヶ丘小学校にハンドボール9個、八本小学校に座敷ぼうき10本、深谷西小学校に竹ぼうき20本、 半沢小学校にアイマスクセット40組、ホース用マルチシャワーヘッド4個、明戸中学校に自在ぼうき26本、岡部中学校に竹ぼうき30本を贈呈しました。今年度もペットボトルキャップの収集を行っておりますので、皆様のご協力をお願いします。写真、深谷市ふっかちゃん子ども福祉基金贈呈式及び物品贈呈式。ペットボトルのキャップ収集事業。協力施設一覧。純不動継承略。施設名1、明戸小学校。2、波多良小学校。3、深谷小学校。4、桜ヶ丘小学校。5、大寄小学校。6、藤沢小学校。7、深谷西小学校。8、常盤小学校。9、八本小学校。10、上芝西小学校。11、上芝東小学校。12、豊里小学校。13、岡部小学校。14、半沢小学校。15、本郷小学校。16、岡部西小学校。17、川本南小学校。18、花園小学校。19、明戸中学校。20、波多良中学校。21、深谷中学校。22、藤沢中学校。23、豊里中学校。24、南中学校。25、上芝中学校。26、岡部中学校。27、川本中学校。28、花園中学校。29、埼玉工業大学。30、深谷公民館。31、藤沢公民館。32、波多良公民館。33、明戸公民館。34、大寄り公民館。35、八本公民館。36、豊里公民館。37、南公民館。38、岡部公民館。39、川本公民館。40、花園公民館。総合支所。41、深谷市役所本庁舎。42、岡部総合支所。43、川本総合支所。44、深谷市教育庁舎。45、深谷市水道庁舎。46、深谷ビッグタートル。47、深谷市民文化会館。48、アクアパラダイスパティオ。49、川本農業者トレーニングセンター。50、岡部多目的センター。51、道の駅岡部。52、道の駅川本。53、道の駅花園。54、深谷赤十字病院。55、ベルク深谷稲荷町店。56、ベルクフォルテ深谷店。57、フレッセイ田谷店。58、食品館ハーズ。59、深谷観光バスカッコ下部。60、オートステーション。61、大里幸運カッコ U。62、小木の運輸カッコ下部。63、UACJ 労働組合。64、深谷幼稚園。65、桃園保育園。66、桃園第二保育園。67、菓子の実保育園。68、深谷保育園。69、深谷整形外科医院。70、西島町自治会。71、天神町自治会。72、国際寺南部自治会。73、スワンベーカリー。74、チボリ。75、歩む会、福祉会。76、川本園。77、春日園。78、埼玉朝日園。79、ジョブサポート、羽二重。80、ケアホーム、柿の木。81、深谷市エコキャップ協会。82、特別養護老人ホーム、赤月。83、地域包括支援センター、花水木。84、ホーマ、なごみ。85、介護療養型老人保健施設、アルメリア。86、カッコ下部、エミール介護センター、行田営業所。87、ヘルスケア、上部。88、スマイル鍼灸接骨院。 89JR 東日本深谷駅90括弧株和光刃物研磨所91東京聖徳大学深谷高校92深谷商業高校93岡部地産カントリークラブ94キングイーグルス深谷店95パチンコ南大門96パチンコアスカ深谷店97 D ステーション花園店98マルハン深谷店99カッコ株薬芯電機100昭和電機カッコ株101双葉通信機カッコ株102波多良郵便局103カッコ株昭和螺旋管製作所埼玉工場104斉藤商事カッコ株明治特約店105カッコ U 金子種苗106深谷ライオンズクラブ107青い珊瑚礁108公明党深谷支部109航空自衛隊熊谷基地第二教育軍巡査会110トントン市場川本店
深谷市市民貢献人養成講座基礎課程誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを目指すため、判断能力が不十分な方の権利と財産を保護する青年貢献制度の周知・啓発と合わせて、その担い手として地域住民の視点で地域福祉に貢献する市民貢献人を養成するための研修会を実施します。期日11月11日土曜、11月18日土曜、11月25日土曜、12月2日土曜。場所、深谷市ボランティア交流センター。11月25日は藤沢公民館。対象、深谷市内在住、在勤の20歳以上の方。定員50名。受講料無料。ただし研修で使用するテキスト代は、別途実費負担。申し込み10月13日金曜までに深谷市市民貢献人養成講座基礎課程受講申し込み書をテキスト代4568円を添えて問い合わせ先へ提出してください。問い合わせ深谷市青年貢献サポートセンター深谷市社会福祉協議会内電話573-6561その他基礎課程の全日程を修了された方で市民貢献人を目指す方を対象に実践課程を開催します。熊谷特別支援学校地域支援ボランティア講座入門編対象共生社会に関心のある方定員20名程度。内容特別支援学校に在籍する児童生徒が一々の小中学校で学習活動を行うための補助や校内の広報支援、学校行事の手伝いをしていただくボランティアを育成する講座、入門編です。入門編を経てスキルアップ編受講後にボランティア登録となります。開催日第1日目11月13日月曜時間9時30分から11時45分。第2日目、11月18日土曜、9時30分から11時45分。第3日目、11月22日水曜、9時30分から15時15分。第4日目、11月29日水曜、9時30分から12時。第5日目、12月14日木曜9時30分から11時45分。ところ、県立熊谷特別支援学校、熊谷市川原明人、605。参加費無料、ボランティア保険加入が必要になります。申し込み、埼玉県立熊谷特別支援学校、教務主任、うちのまたは特別支援教育コーディネーター、金沢、片山まで。電話 048-532-8000。
3689。申し込み期限11月2日木曜まで。平成29年度赤十字活動資金募集運動結果報告。去る5月より赤十字活動資金募集を行った結果をご報告いたします。日本赤十字社は世界の平和と福祉の増進のため人道の理念のもと幅広い活動を展開しています。この活動を展開していくための財源として皆様から活動資金寄付金のご協力をいただき、地域住民をはじめ行政関係機関との一層の連携を図りながら社会福祉事業の推進に取り組んでいます。なお実績額の 10% が各地区へ還元され福祉事業に活用されることになります。深谷110万9400円、藤沢56万9965円、波多良104万6990円、明けと276万6800円、大より177万7240円、八本215600円、豊里242000円、上芝110万9662円、南701726円、岡部104万850円、川本743790円、花園775000円、赤十字奉仕団316500円、合計832万5523円。赤い羽共同募金のお願い。赤い羽共同募金は1947年に始まり、70年の歴史と実績のある全国的な募金運動です。戦後の厳しい生活の中で共に助け合って生きていこうという熱い連帯感から始められたのが赤い羽共同募金です。共同募金は相互の助け合いを基調とし、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう様々な方法で実施されます。募金活動の種類、個別募金、街頭募金、学校募金、職域募金、法人募金。皆様から寄せられた募金は埼玉県共同募金会で取りまとめられ、社会福祉施設の整備及び高齢者、障害者、児童等の福祉向上と社会福祉活動推進のために有効に活用されます。写真、街頭募金の様子。共同募金に関する詳しい情報はホームページアドレス http://hanet.akaihane.or.jp 赤い羽データベースハネットをご覧ください。お問い合わせ、埼玉県共同募金会深谷市司会、住所深谷市元住町12番8号、深谷市社会福祉協議会内、電話048-573-6563。手話通訳派遣事務所から、7月18日から7月30日までトルコ共和国サムスンで第32回デフリンピック、ろう者のろう者による国際的なスポーツ大会が開催されました。73カ国と地域が参加しました。日本の選手団は選手108名、役員スタッフ69名、総勢117名でした。日本の選手は11競技に参加しました。デフリンピックは夏季大会が1924年、冬季大会が1949年に始まりました。パラリンピックは1960年開始なので、デフリンピックは随分前から始まっていました。
デフリンピックとパラリンピックの手話のイラストがあります。私たちの手話学習辞典より。手話法指引養成講座基礎の受講申し込み受付中。9月29日締め切り。広報深谷参照。サムスン大会について2017年のポスターがあります。トルコでのデフリンピック開催は初で、イスラム教が主流を占める国での国際競技大会はオリンピックやパラリンピックでも未だ開催していません。大会ロゴマークは次の5つの意味を表しています。 1. ろう者のコミュニケーション手の形。 2. サムスンのシンボル生地。 3. トルコの伝統的なチューリップの形。 4. オリンピックのシンボルカラー平和友情を象徴するオリーブ。 5. オリンピックの成果。日本選手団メダル獲得数金メダル6個銀メダル9個銅メダル12個。
深谷市社会福祉協議会職員募集。社会福祉法人深谷市社会福祉協議会では、福祉推進に理解と熱意のある職員を採用するため、次により採用試験を行います。募集職種、社会福祉協議会業務全般。採用予定人数1名。受験資格、次の要件をすべて満たす方。昭和62年4月2日以降に生まれた方。次のいずれかの資格を有する方。社会福祉士、受験資格含む。介護支援専門員、相談支援専門員。自動車運転免許を有し、自動車の運転ができる方。申し込み受付期間、平成29年9月1日金曜から9月22日金曜まで、平日の9時から17時。試験方法、筆記試験、教養試験、作文試験、面接試験。募集案内は9月1日から、深谷市社会福祉協議会深谷市ボランティア交流センター内で配布します。善意の寄付金、平成29年6月1日から7月31日当協議会に対し次の寄付金が寄せられました。ありがとうございました。継承略、吉沢正則14,000円、一市民2,338円、畠山上郷アルコー会8,633円、サンメンバーズ（下部）埼玉セレモニー深谷20,000円、武蔵野下宿ふれあい生き生きサロン、去る4月22日土曜に下宿三大祝賀会を地区武蔵野自治会館で開催しました。小池中様100歳長寿、ふれあい生き生きサロン10周年、原宿子ども見守り隊10周年を下宿の子どもたちから大人まで82名の皆様で盛大にお祝いができました。当日は祝い太鼓、祝い祭り囃子、祝い餅つき、祝賀の舞等の披露で大にぎわい、さらに小学生による花園小学校校歌斉唱が花を添えてくれました。地域の皆様が一堂に会し、お祝いと感謝で10年間を振り返りながら祝い餅やお汁粉をいただきました。最後に全員で唱歌ふるさとを合唱し、縁は最高潮に。祝賀会を通じて地域を支え合うお互い様の絆がより一層深まりました。三大祝賀会事務局柴田達美。ふれあい生き生きサロンの写真2枚。社会福祉協議会へのご相談お問い合わせ、福祉全般に関するご相談、電話 573-6563、ファックス573-0806、障害者の就労に関するご相談、電話573-6561、青年貢献制度に関するご相談、電話573-6561、手話に関するご相談、電話573-6561、介護に関するご相談、電話573-6378、573-6869。窓口の営業時間、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く。お気軽にご相談ください。これで深谷市社協だよりナンバー57を終わります。